小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はオーストラリアの昔話をご紹介しましたね、
日本の昔話と全く違うもんでね、面食らうけど面白いですよね。
奇想天外ですね。
そう、奇想天外ね。
さあ今日は、
またその奇想天外が続くんですけどね、まずはね、コウノトリはどうやって踊りを覚えたかってですよ。
はい、これもオーストラリアの話
ですか？そう、オーストラリアの話ですね、はい、コウノトリのブルカは、ブルカってまあコウノトリのことらしいんだけどね、ブルカはある日地面の中に胡椒の鞘を見つけた。胡椒ね、胡椒の鞘を見つけた。この鞘が恐ろしく辛くて、それにちょっぴり毒があることを知らなかったので、ブルガはそれを飲み込んでしまった。鞘は間もなく効き目を表し、コウノトリのくちばしと首は真っ赤に染まり、感覚がぼーっとし始めた。こういう状態でコウノトリは恐ろしく奇妙なダンスを始め、二度とそれを忘れなかった。その頭と首は今もやはり赤い。で、その辛さのために赤いって言うんですね。コウノトリの頭と首は辛さのために赤い、で、その辛いのをね、食って、辛いばっかりじゃなくてちょっぴり毒があるってわけですよね。なもんで、首は真っ赤に染まって、感覚がぼーっとし始めて、奇妙なダンスを始めた。だからコウノトリは踊っているんだって話ね。この、オーストラリアの人たちの話っていうのは、自然観察がとてもいいですよね。色彩的にもそうですね、きちっと捉えてるし、からいろんな動物の動作をよく見て、それにいろんな意味付けをしてね、そこから物語を作ってるわけね。面白いですね。この自然観察がなかなか面白いと思う。鋭いというかね。もう一つね、魚はなぜ水の中で暮らすのかって話なんですよ。魚はなぜ水の中で暮らすのか。昔はいろんな種類の魚の姿をした人間がいて、普通の人間と同じ行動をし、陸地に住んでいた。で、魚人は、魚の人ね、魚人はバーウォン川のほとりに集まって、大きな影を投げかける木の下にテントを張った。川岸の上に枝を伸ばしている木で、その下は深い淵になっていた。突然激しい雷雨が襲ってきて、宿営の火を消しそうになった。雷雨が止むと強い氷のような風が吹き始め、みんなは寒さに震えた。トゥグガイっていうのは黄色い腹の魚のことだそうですけど、トゥグガイが子供たちに火を煽り立ててくれと頼んだ。しかしいくらやってもうまくいかないので、今度はピエルヌが、骨の硬い魚だそうですけどね、ピエルヌがやってくれというふうに頼まれた。それから船であるクンバル、クンバルって船のことですけどね、そしてまた他の魚たちに尋ねてみたが、滝が濡れていたためにうまくいかなかった。しかし魚人の中に大層小さな魚、ウグラマンゲがいて、人間の手くらいの大きさしかなかったが、これがトゥグガイ、つまり黄色い腹の魚にこう言って勧めた。僕の父グドゥグナマズに、僕の父であるナマズに火を煽り立てることを頼んでみたら、父は賢い魔法使いだからきっとうまくやってくれると思うよと言って勧めた。それでトゥグガイはナマズに頼み、ナマズが乾いた木の皮を2、3枚、ほとんど消えかけた火の上に乗せて強く火を吹き始めると、火は生きている印をまた少し見せた。そうするとすぐ至るところから魚人がやってきて、 グドゥドゥにすぐ近い風の来る川に並んだ。風が吹いてくる風下の方ね。そういう風にして背中を冷たい風に向け、温まろうとして顔は火の方に向けていたが、グドゥドゥは後ろに下がってくれと頼んだ。もっと場所が必要だったからだ。魚たちは火の反対側に移り、それで風は何の妨げもなく、ちらちら燃える火の中に吹き込むことができるようになった。グドゥドゥはみんなが温まるようにと、たくさんの焚き木を継ぎ足した。魚たちは火と川の上の崖との間に立っていて、この場所が大層狭かったために、みんなぴったり体を寄せ合っていなければならなかった。だが突然、何の警告もなしに突風が吹き起こって、火を赤々と燃え上がらせた。暑くてたまらなくなって、魚たちはみんな後ろに下がり、崖から下の川へ転がり落ちた。火そのものも風で崖から下へ運ばれて、水の中に落ち、しばらく水の下で燃えていた。魚たちは暖かい火の周りに集まって、みんなまたいい気持ちになった。それで、これからは水の下で暮らそうということに話が決まり、今日でもなお水の下の暮らしが続いている。風の強い寒い日に泳ぎに行くと、今日でもなお、その当時の火が発散する熱が感じられる。ってなんか不思議な話なんですよね。水の中に入って、で火はうんと燃やしてるんですね。だから火がまるで水の中で燃えてるみたいにも見えるしね。なんか不思議な話なんですよね、これ。それで、それぞれの動物が人間として行動してる、発言したりなんかしてるでしょ。
はい、
人間と動物の世界が混然一体なんですね。
うん、
で、魚が人間だって言うんだよね。魚人って言ってますよね。魚はなぜ水の中で暮らすようになったのかっていう話なんだけどね。
うん、そうですね。なんかヨーロッパだったら人魚で、
そう。
魚が人になった、
うん。そうですね。
逆の発想。
逆かもしれないね。そうね。うん。というような話とかね。
うん、
なんかわからない話が多いんですよ。
いやでもシンプルでわかりやすくて、
そう、
面白いですね。
そうですね、は
い、
だから彼らの空想にこう乗っていけばね、
うん、
とてもわかりやすいんですよね、
は
い、
うん
うん、今度はね、人間はなぜ死ぬのかというその死の由来の話なんですね、
うん、
天地創造の話みたいなんだけど、ずっと昔無秩序と混沌が世界を支配していた。何もかもが逆さまだった。太陽と月が同じ時に空に出たり、好きな時に昇ったり沈んだりした。人間も獣もきちんとした生活をしておらず、何をしたらいいか、どう振る舞ったらいいか誰にもよくわからなかった。この天地ができる前の話ですよ。また混沌とした時代のこと言ってるわけね。とうとう、始祖ヌラリエが世界に秩序を与え、これは一番最初の天地創造の神みたいなもんですよね。始祖ヌラリエが世界に秩序を与え、万物にいるべき場所と正しい使命を教えようと決心した。そしてボネリア、コウモリのことだそうです。ボネリアを助手にした。最初にヌラリエは太陽に、焚き木を燃やして西の地平線の後ろに沈むようにと命じた。地平線の後ろに沈めて、太陽に向いて。そして地の奥底で新しい焚き木を集めて、次の日再び東の地平線に登ってこいと言って、それ以後は規則正しく、毎日空を東から西へ渡るようにと命令した。これお日様の動きを言ってるわけですね。太陽はヌラリエに命じられた通りにした。それからヌラリエは月に話をして、まず死んで自分の白い骨を粉にするようにと命じた。月にね。それからまた復活し、一 定の時間が経った後で繰り返し死んではまた復活しろと言った。月もぬらりえの言うことを聞いた。これで時は昼と夜に、そして月の沈む生命の歩みに区分された。ボナリエ、コウモリがぬらりえを手伝って他の生物に秩序を与え、その使命を教えた。それでついに自然は今日あるような姿になったが、生き物がその頃はまだ死ななかったという点では別である。そのから死ななかったというかね。仕事が完成すると、コウモリはヘトヘトに疲れ、休息のために木のうろに引きこもった。ぬらりえはどんなことがあっても、コウモリの眠りを妨げてはならないと命じた。ところが、焚き木の束を引きずってきた一人の女が、コウモリの木のそばを通りかかった。焚き木はとても長く、女は木との距離を測り損ねた。それで一番遠くまで突き出ている焚き木が、うろのある木にぶつかり、その音でコウモリは、はっと深い眠りから覚め、慌ててパタパタと飛んで逃げた。ぬらりえはこの出来事にひどく腹を立てて、あらゆる生き物に死を与えた。こうしてぬらりえの命令を守らなかった罰として、死がこの世に入ってきたのである。ね、つまり天地創造の神の言う通りにしなかったので、死ぬということが起きてきたんだと、こういう話ですよね。いわば創世記ですよね。キリスト教的に言うと創世記の話。まあ、どの民族でもこういう一番最初の始祖ね、一番最初の神様っていうのを持ってるわけですけど、その一つでしょうね。
うん、
で、それが普通はさ、こうやって生命を与えたって言って、こう世の中が始まったっていうんですよね。普通はそういうのが多いんだ。この話は逆で、こうして死が始まったって。
発想がダイナミックですよね。
ダイナミックですよね。終わって死が始まったって言うんだから。それで、太陽の動き方まで命令してるわけでしょ。東の地平線に登ってこいって言うんだよね。で、それ以後は規則正しく毎日空を東から西へ渡るようにと命令した。うん、そうやって今のその太陽が東から昇るというのができたってことですね。天地創造の話ね。
うんうん、
すごいですね。
太陽や月さえも自由に操るお話
ですね。操ってる、本当そう。本当そうですよね。うん、今度は山に姿を変えた男たちの戦い。これもね、山になっちゃうんですよね。はい、エレファント山とブニニオング山、二つの山です。エレファントさんとブニニオングさんは、かつては人間の男であった。エレファントはとても上等の石斧を持っていたので、ブニニオングはそれと金塊数個を取り替えてほしいと思った。金の塊ね、と取り替えてほしいと思った。二人の会った場所が、後に金採掘者の持ちピットフィールドとなるが、ここで二人は石斧と金塊とを交換した。石斧と金塊を交換したっていうのね。しかし、その後しばらく経つと、ブニニオンはこの交換を後悔して、残念があってね、金塊を取り戻したいと思った。だがエレファントは、石斧と金塊をまた交換することを拒んだ。それでブニニオンは挑戦状を送り、エレファントはそれを受けた。二人は戦って、お互いに相手に致命傷を負わせた。そして二人の遺体は、隣り合わせる二つの山に姿を変えた。エレファント山には今日なお、ブニニオンが石斧で頭に切りつけた時の深い傷跡があるし、ブニニオンさんには今日なおエレファントに槍で脇腹を刺されて開いた深い穴がある。とね、山の姿ですよね、はい。山の姿の説明になるわけよね、うんうん。これは割とそういうふうに、あの山はどうやってできたんだっていうのはね、割と日本でもある話だけど、大男が来て砂を投げたらあの山ができたみたいなね、話ってあるんですけど、うん、これはその山になっちゃったりするんですよ、人間自体がね。
うん、
で、挑戦状を 送って、で、それを受けて、二人は戦って、お互いに致命傷を負ったってんでしょ。で、二人の遺体は、隣り合わせた二つの山に姿を変えた。遺体が山になったっていう話ね。こ、う、れ、んうん、もまあ、天地創造の話ですよね。こういう自然を非常に直接的にストーリーの中に入れるのね、うん、直接にストーリーにしちゃうんですよね、うん、これがちょっと日本なんかとやっぱりちょっと違うと思うな、
う
ん、不思議な話です、うん、今度は星の話ね。火を持ってきてくれた男たちというんですね。私の父、私の祖父、私の祖先は皆昔この国の至るところで暮らしていた。そこへ男が二人やってきて、山のふもと、私の故国にある山のふもとで眠っていた。私の父祖、私の一族はとある山の頂上にこの男たちを見た。とある山の頂上に男たちは立っていて、それで見えたというわけだ。男たちは流れる星のように火を投げ、その火は人々の間、私の祖先たちの間に落ちた。火がね。人々は大層怖がってみんな逃げ去ったが、やがておずおずと戻ってきた。そして急いで火を起こした。焚き木に火を起こしたのだ。この火はもう私の国では消えることがなかった。二人の男たちは今は雲の中にいて、雲のない夜には、その姿を見ることができる。それは明るく輝く二つの星で、私の祖先に火を持ってきてくれた男たちなのだ。星なんですよね。双子星。で、この星の説明ってやつですね。というのは割と日本でも中国でもヨーロッパでもある。あの星はどういう意味を持ってるみたいなね。何が星になったんだってよくあるんです。それの一つですよね。双子の星の由来という。それが、やっぱり火を巡ってますね、これでもね。火っていうのは人類にとって大事な道具だったでしょうから、そういう天地創造の話に火がまつわっているという話よね。
今日はオーストラリアの昔話をご紹介しました。魚はなぜ水の中で生きているのかとか、なぜ死があるのかとか、なぜが好きですね。
とてもそうですね、うん。やっぱり世の中の謎、うん、世の中の根源を問うんでしょうね。
それをなんかダイナミックなストーリーに仕上げるところが、こう、広大な自然の中で育ったオーストラリア人の、
う
ん
う
ん、
そう
気持ちなんでしょうかね。
ね、本当そうだよね。
さて来週は。
もう一回ね、はい、オーストラリアの話聞いてもらうと思うのね。
はい。
いろんなのがあるもんで、また根源的な問いみたいな話もあるんですけどね。
はい。楽しみにしています、うん、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。